あるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
2月9日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆様いかがお過ごしですか？なんかね、私最近の悩みなんですけどね、悩みっていうか、
番組早々に悩みそうだね、
はい、のオフの日ってあるじゃないですか、はいはい、お休みの日ね、うん、はい、この間私週末ちょっと最近予定詰め込みすぎたなと思って、はい、がっつりオフ日を作ったんですよ、金土日と意識して、はい、だからオフだから、うん、家の掃除とか、はい、なんかやってなかったこう写真の整理とか、うん、データの、ね、整理とか、うん、なんかいろいろやろうって思ってたのに、
年末みたいになっちゃったね、
うん、でも気づいたら何にもやらずに
終わりました24時間終わっちゃった。
そう、いや24時間どころじゃない、かけるさ3日分が終わっちゃって、そう、
随分とゆっくり、
そうなんです。だけそのくせ週が明けて、また通常通り予定をこなすと、うん、あれ片付けたいとかなって、うん、出かける10分前とかに急に部屋の掃除始めたりとか、これなんですかね、こういう
頭の中にずっと残っちゃってたのね、
片付けなきゃ、
片付けなきゃってね、
片付けられない
体がついていかなかったね、
はい、そういうことです。
もうあまり若くないな、
ありがとうございます。誕生日を迎えましたので、はい、はい、ということで、はい、カフェのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてお隣で、あなたはどなたでしょう？
はい、本日アシスタントに入ります、小杉のマドンナになりたいんだけれども、どんな人で終わっちゃってるんですよね。酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、そして他の、スイッチオンファミリーでございますが、ルルーネさん本日、はいはい、別のお座敷のため、はい、お休みでございます、うん、午前中ね一緒だったんです
ね。そうですね、
はい、一緒にいろいろラジオのことについてお話をしておりました。そしていつもお忙しい、我らがスポンサーじゃない
スポンサー
様も忙しいけれど、
プロデューサーね、
プロデューサーの、はいはい、シチューさんも、別のお座敷から お耳守ってくださっております、はい、ありがとうございます、はい。さあ、そしてスタジオ内はですね、先ほどからクスクスと笑い声が響いておりますけれども、
ですよ、
はい、ゲストの皆様、はい、ゲストの方、はい、お招きしておりますので、うん、早速ご紹介いたします。はい、はいはい、本日の特集、川崎にホームを作り共に生きるホームレス支援団体声、自らをホームレスの友達大学生と名乗る若者がいます、うん、本日のゲスト浜野玲さんは現役の大学4年生、昨年1月にホームレス支援団体声を発足し、毎週木曜日、あ、今日木曜日よ、木曜日の夜に川崎駅周辺を見回り、うん、声をかけ食べ物を配るという活動をしています。活動のシンボルである大きなリヤカーには炊きたてのご飯が入った炊飯器、うん、地道な活動を通じて生まれたホームレスとのつながり、絆を胸に川崎のホームレスゼロに向けて挑戦中なんです。温かく楽しくかっこよくをモットーに活動する浜野さん、大学生がなぜホームレス支援を、浜野さんの考える本当に必要なホームレス支援とは、現場活動の現場で感じたリアルな声をお届けいただきます、ということでお招きしております浜野玲さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
声もいいんですけど、
声もいいけどね、恵子さん
見た目が、
そう、
そう、あの例の藤井さんに似てるんです。
そうね、
誰
ね、
誰藤井さんって、
あのリスナーの皆様ね、藤井風さんというね、あのアーティストの方、そっくり。
いや、先ほどお打ち合わせの時から DJ 恵子はずっとあの風さんと呼んでしまったりとか、
藤井さんと呼んでしまったりとか、藤井さんじゃなくて浜野さんですよ、浜野玲さんです。よろしくお願いします。はい、そして、久しぶりの登場、 RR コーヒーミスター M こと美穂さん、お久しぶりじゃないですか。
久しぶりです。
あら、まあ待ってましたよ、ねえ、なんだかんだで、
はい、はい、久しぶりに戻ってまいりました。
お待ちしておりました。よろしくお願いいたします。さあ、番組のメッセージもね、いつも通りお待ちしておりますよ。お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトのメールフォーム、またはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加していただき、トーク画面に送信してください。番組の公式ツイッターへリプライ、ハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオン、 Facebook ページへのコメントもチェックさせていただきます。住所と本名を記載されている方には番組特製ステッカーをプレゼントします。 さあ今日の中原区のお天気なんですが、うん、はい、昨日おとといがちょっと暖かかった分、ね、とても寒く感じるんですけれども、うん、中には暑くないって暖かくないっておっしゃる方もいて、はい、今の気温はですね、はい、そんなに、意外と低くなくて10度なのかな。
そうなんですね、うん、もっと寒く感じ
た。風が強い、
うん、
ただこの後ですよ皆様、明日の朝早朝から雪の予報になってますね。はい、ですのでこの後夜どんどん冷え込んで、明日の朝路面の凍結とか、
確かに、
うん、昼間もね、雪で交通など影響出る可能性考えられますので、はい、どうぞこの今後の、はい、天気予報注目して注意してご覧になってください、
ね、革靴とかね履いてると
明日の朝ちょっとね、ずっとね行っちゃうと思うのでね、気をつけて、はい、今のうちに、今明るいうちに買い出しとかも行っておいた方がいいかもしれないですね。はい、お気をつけてお過ごしください、うん、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、
私が、
そう、あなたが主役の RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチをおよそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送。小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたも、本当にいつもどうもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、そして世界に発信しております。 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、武蔵小杉在住14年目ですね、の DJ 恵子こと笹田恵子です。聞いてくださってる皆さん、ありがとう。ゆうゆうの真似してみました。
そんな可愛かったです。
そうそうそう、
ちょっと可愛かったから、やっぱ出しちゃいましたね。アイドル風吹かせちゃった。はい、失礼します。さあさあ、ですね、ちょっと今この時間は私気になってる週末のね、はい、イベントというか、
うん、
講座というか、はい、なんというか、ちょっとご紹介したいなと思ってるんですけども、
はい、
はい、川崎若者未来プロジェクトというもの、ご存知のリスナーさんいらっしゃるでしょうか。こちらはですね、高校生が主役の、プロジェクトでして、川崎市をフィールドに自分の身の回りや地域社会の未来づくりにチャレンジしたい、そんな高校生を対象としたプロジェクトでして、去年のですね11月からこの2月にかけて活動をね続けていまして、まずはアイデアを出して、そしてそれに対してアクションをして、そしてこの週末2月12日日曜日に、その3ヶ月でいろいろとこう整えてきたプロジェクトのプレゼンをするというね、そういうプロジェクトなんですよ。
はい、
その集大成ということですね、今週の日曜日に行われる、これが花咲プレゼンテーション成果発表会というものなんですけれども、だからそこには、いろんな高校生夢を持ったりとか、こんなこと川崎で実現したら面白いよねっていう、いろんなこう未来を夢見る、夢来をこう想像する高校生たちが集まって、なんか噂に聞くと15、16人いるのかな、はい、っていうふうに聞きましたけれども、
すごいですね、
はい、高校生たちがそれぞれ思い思いのプレゼンを、してくれて、
はい、
で最終的にはその、まあ、グランプリじゃないけど、その一番こうこれは実現ぜひしたいねっていうのを最後決めるんですって。
あ、じゃあその一つしか決められないの？
一つ決めて、でその一つは実際にその
実施に向けて、はい、こういろいろ と、これからみんなの協力を得て向かっていくと、
はい、わ、はい、大人でもね、そのほら企画してきたことをプレゼンするっていうことが難しいのに、
そうなんですよ、
プレゼン能力が問われちゃうわけですね、内容はいいのにっていう時ありますよね。
そうですね。高校生でプレゼンってなかなかね、あれですよね。
素晴らしい。
いろいろね、過去には、いろいろと、企画がね、面白いの出てまして、うん、なんだろうな、本当に面白い、わかりやすいものだと、ね、川崎の、観光地とかをね、はいはいはい、刷新していきたいっていうプロジェクトを考える人だったりとか、なんだろう、これ面白いな。おせっかいな図書委員。という企画を考えてるっていう人もね、いる
のかもしれない。それこそ内容知りたいですね。
そうですね、気になっちゃいますね。
タイトルだけじゃ、ね、わかんないからワクワクしちゃう。
もっと公園で遊んでほしいから公園のマップを作りたいんだっていう人とかね。
楽しそう。はい。これはみんな見れるんですか、私たち。
そうなんです。
一般の人が。
これは、2月12日の午後1時から、だいたい、午後5時頃までの開催予定で、はいはい、明日、はい、2月11日いっぱいまで、うん、専門の申し込みフォームからと、申し込みいただくと、観覧ができるそうです。
はい、場所に行って、それともオンラインで、
場所に行っていただけます。
おお、なるほど。はい、じゃあ予約が必要。
そうなんです。川崎市役所、はい、川崎駅からね、歩いていきますね、はい。川崎市役所の第4庁舎のホール、はい、2階のホールなんだそうなんですけれども、はい。ですので、ご興味ある方、ぜひね、川崎の未来、ここから変わるかもしれないから。
本当です
ね。若者ももちろんだし、同世代の高校生たちもそうだし、はい、大人としても、なんかどんな、これからね、どんな未来が待ってるんだろうって、すごい興味あるから、ぜひ、よかったら見ていただきたい。
それこそ社長さんとか言っちゃったら、あの高校生引き抜きたいなとか、
ね、あるかもしれない。
俺の会社入ってほしいとかあるかもしれませんよ。
ちなみに私、このとある女の子の、プロジェクトにちょっとだけ協力をしてまして、はい、ほんのちょっとだけなんですけど、はい、ちょっとそのね、プレゼンも興味があるので、私、会場で見に行こうと思ってるんですが、なんと、今日のゲストの浜野さんが、この若者未来プロジェクトの、なんですって、なんか関係してるんですってね。
実はこの運営の川崎若者ラボっていうのを僕の友人がやっていまして、で、そこからまあ縁があって、当日は僕も運営メンバーとして、高校生の発表を見させていただこうかな。
なんか歌手をやったりいろいろやってますね。
歌手はやってない。なるほど。やっぱね、あの未来をこう見据えてる人は、そういうことはやっぱ繋がっていくんだなって感じですね、ほんとね。
そうですね、うん、やっぱり僕もまだ22歳で若いですけど、うん、はい、やっぱ高校生は全然考え方とか、なんか物の見方が違って、本当刺激的で、
大学生から見ても刺激がある。
そうですね。
へー、それはもっと大人の我々がね、うん、あの聞いたら、ね、うん、もっといろいろこう、うん、目から鱗のことだったり発見たくさんあると思うから、
本当に脳の活性になるわ、私だったら。若返り
効果があるかと思うんで、
私ね、あげこうと思ってます、はい、あの気になる方、はい、川崎若者未来プロジェクトで、検索して、応募フォームからね、も観覧のお申し込みなさってみてください。観覧無料となっております。
はい、
さあここで一曲、お届けいたしましょうか。
はい、
はい、本日のゲスト、藤井風さんではなく、はい、浜野玲さんの、リクエスト曲なんですけれども、はい、これ一曲目なんで選んでくださった曲なんでしたっけ。
そうですね、今やっぱり巷で流行っているネットフリックスのファーストラブっていうドラマがあると思うんですけど、はいはいはい、まあそれの主題歌というか、もともと表題になっている宇多田ヒカルさんのファーストラブを流させていただきます。
はい、
聴、
は
い
は
い、
いてください。うるさいほどに高鳴る胸が。
いらっしゃいませ。RR コーヒー川崎 FM 店です。このコーナーではコーヒーにまつわる話題をお届けします。ほっこりしてってくださいねと。
ねと。
ねと。
ことで。
はい。
さすがでございます。はい、さあ本日は皆さんどんな情報をお届けいただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、はい、あの2つありまして、1つがもう恒例になってきたんですけど。
はい、
紙芝居の
恒例になりましたね。あの噂のモッチーさんですね。
そうなんです、はい、あのモッチーさんと本当にこう、うん、いい関係になってきていて、あの第3回になります。うん、ですね、今週日曜日、
はい、
おなじみ、丸子橋、はい、多摩川河川敷、はい、あの川崎側ですね。うん、でモッチーさんの紙芝居を行いますと。でキッチンカーも出店してるんですけど、そのすぐ前のところで紙芝居やるんですけど、まずですね11時から紙芝居ワークショップ、
うんうん、
でこれはモッチーさんの紙芝居を聞いて で参加してる親子の子供さんに作ってもらって、で作ったやつをその場で発表するという、3つ の, あのプロセスが一気に始まるのを11時から大体1時間ちょっとぐらいかけてやりました。
はい、
で午後も、今度は紙芝居後編なので、うん、あのこっちはもうあの聞く方なんですけど、今回はですね、バルーン紙芝居ということで、あのご存知ですかね、あのモッチーさんだいぶバルーン
バルーンアートすごいんですよ。
そう、あのお上手と呼んでいいほどの相当なあの技術を持ってらっしゃって、
いやすごいんですよ。
紙芝居にそのバルーンを組み込んだという新しいあのスタイルで今回やってくれるということです。であのテーマもですね、実は毎回変えていこうということで、あのもう年間テーマを設定してしまってるんですよ。今回は多様性障害というのをちょっとテーマにした、内容になってます。はい、詳しくは当日ということなので、ちょっと明日は天気悪そうなんですけど、週末は回復してそうな見通しなんで、あのお近くの方はぜひ足を運んでいただければと思っております。
ありがとうございます。
はい、もう一つ、
もう一つ、
はい、これもですね、以前から、はい、あのお伝えしているツイッターのキャンペーンなんですが、先週の金曜日ですね、あの当選した方に実際あの景品をですね、全部梱包して発送させていただいたんです。で大体100名強ぐらいの方にお送りをしたんですよ。で、まあ、あの前ねゲストで出てもらったあのブラッちゃんと
ラケン、やっぱり
リスナーの方覚えてる方いればあれですけど、2人があの頑張ってくれて、あのかなりの量の発送だったんですけど、あのやってくれました。で私も一緒にあの送る日は一緒に立ち会って、あのちゃんと届くかなというのをちょっと待ち構えてたんですけど、なんとですね、あの本当に週末とか今週の頭かな、あの届きましたっていうご報告を結構あのDM とか、あとはツイッターで普通に投稿してくださる方とかいて、あのとっても嬉しいコメントがいっぱいあったんで、ちょっと紹介してもいいですか。
ぜひお二人紹介して、
涙出ちゃう
かもしれない。ちょっと名前、あのツイッターのハンドルネームはちょっとあえて省略します。
はい、
ある方、なぜうなぎと思いましたが、蒸してから焼く半豆腐うなぎ同様、焙煎前に蒸しの工程を挟むうなぎローストの製法により雑味を落とし、豆本来の味を引き楽しめるのだそう。まさにその通りです。ありがとうございます。はい、フルーティーな香りでとっても美味しいです。屋台&オンラインをチェックということで、もうなんかむしろあの宣伝していただいてる方
本当だ、すごい、
主人も一口飲んで美味しいと喜んでましたみたいな方だったり、封筒を開けた瞬間にコーヒーのいい匂いがしてテンション上がりました。飲みたかったのですが、コーヒー大好きな遠く離れているし親にあげたいと思います。
あ優しい、
またあげていただいた方ですとかね、
優しい、
雑味が全然なくフルーティーな香りですごく余韻がありました、自然な甘みで思わずうまっというほどめちゃくちゃで、ミルク入れても美味しかったです、封筒から素敵、切ってもコーヒーなんですねということで、あの届いた方は見てるんですけど、実はちょっと切手にもこだわってたりします。
は
い、
そうよって私も言ったんだけど、
そうなんです。あ、こんな方もいました、はい、あの神奈川に住まれている方じゃないんですけど、うん、香りも味もよく飲みやすくて美味しかったです、幸せな気分になりました、川崎に知り合いがいるのでおすすめしようと思います、ありがとうございます。
すごいすごいすごい嬉しい、
はい、あの知り合いにお紹介していただけると、はい、最後ですね、うん、これは名前を言っていいだろうなという、はい、勝手な判断ですけど、はい、宮本学さん。
あら、宮本学さん、
いつも
ね、お伝えくださってますね。
もはやレギュラー。
はい。はい、家のポストを見たら、うん、RR コーヒー、コーヒー屋さんがね、ツイッターキャンペーンの商品、やってきました。
お
小杉スイッチオンでキャンペーン聞いといてよかった。感謝です。いつも豆買ってるけど、当選してくれると嬉しい。これを見ますということで、う
ん、いや、嬉しい。
嬉しいよ、コメントが。
嬉しいじゃないですか。本当にだって私の横にいるこの方もなんか当たったらしいですよ。
そうなんです実は、はい、あの、はい、すいませんね、リスナーの皆さん、忖度なしで、はい、本当に厳正なる抽選の結果、
そうです、
ね、マジでリアルに当たったんですけど、はい、うちにも届きまして、はい、先ほどおっしゃってたあの封筒開けた瞬間に香りが、うんうん、あとあの封筒のね切手も可愛い切手、オリジナルの
感動してましたね、
開封しながら、これきっとね村ちゃんと原健がね丁寧に梱包してくれたんだなと思いながらね開けさせていただきましたよ。ツイッターで美濃さんもう一件見つけちゃった、さっき、たったさっきの投稿、うん、RR コーヒーさん先日コーヒー当選しました、ありがとうございます、早速家族でいただいております、最初は朝入りから、皆さん
RR コーヒー美味しいですよということで、瞳雅子さん、はい、この番組にも、はい、よくご登場いただいております。瞳雅子さんもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、嬉しいですね。
そういうことですね。うん、春にももう一回やろうじゃないかと決めました。はい、
今度こそツイッターのやり方を教わってやろう。
教えしますね。
まだまだ先なんですけど、はい、はい、楽しみください。
楽しみ。じゃあまた今度のねコーナーでご紹介いただけるということでしょうか。はい、楽しみにしててください、はい、皆さん。では最後コーナー締めをお願いいたします。
はい、以上 RR コーヒー川崎 FM 店のコーナーでした。ご来店ありがとうございました。
時刻は午後2時22分になるところです。続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです。毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかでガチンコ回答していただきます。
はい、
本日お答えくださいますのは、藤井風。
目の前にいるとね、
通りたくなっちゃって、すいません。ホームレス支援団体声代表の、現役大学4年生、はい、浜野玲さんでございますけれども、うん、はい、準備はよろしいですか？
準備バッチリ。
バッチリ。あ、もうじゃあ DJ 恵子が張り切ってね、出題いたしますので、恵子、はい、さんよろしくお願いします。はいはい、ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署、川崎純情小町プレゼンツ。今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田つまみです。あなたのその手で大切な人を守りませんか？警察官採用試験に応募してみませんか？
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、しなちゃんありがとうございます。それでは恵子さん、
はい、
お願いいたします。
はい、あ、そうだ、音楽も準備しなきゃいけない。
あ、そうだった。じゃあ口で言いました、
うん、は
い、
じゃらん、あ、まだだった、
まだだった。
あの、藤井風さんならぬ、浜野玲さん、
はい、もう何回も言っちゃう、はい、
リスナーの皆さん、すごい、後で放送後期にね写真載せますのでね、楽しみにしててくださいね。
さあ浜野さん、はい、現役の大学4年生ということで、はい、ちょっと難しいかなと思うような問題になりますが、これは中原警察署、いわゆる中原区の、問題ということをちょっと頭に入れておいてください。
はい、
区が関係してきます。
うん、
いきます。じゃらん、電動キックボード、ご存知ですね。
はい、
はい、乗られたことあります？
いや、乗ったことはないですね。
はい、電動キックボードを運転するときは運転免許もヘルメットもいらない、丸か×か。
なんか最新ですね。
中原区が関係あるんですね。中原区は関係あるんです
か？
うん、そうみたい。エリアの問題にもなるからちょっと難しいですね。だって浜野さんは今どちらにお住まいですか？
僕はずっと幸区に。
あ、幸区か。
はい。
幸区もでも一緒かなとは思うんですけど、もう一回言いますね。電動キックボードを運転するときは、運転免許もヘルメットもいらない。じゃあ、一個ずつちょっと考えます？
お願いします。
電動キックボード。あ、はいはいはい。はい。
うん。電動キックボード。
ほう。
お客さんが一時停止してしまった。
走行する場合、うん、免許入り。
ループとかそういうやつですよね。
うん、まる、わかんないや。丸かバツか。
なぜなら新しい問題なんですね。問題を一新しました。新しい問題なんです。
丸かバツか。ヘルメットも免許証もいらない。
普通なら丸だと思うんですけど、あえてバツで。
バツで。正解は、
バツね。
バツということは、正解はどうかというと、おお、
ごめんね、音も全然準備できなかった。
これね、私もちょっと難しいな。通常で、電動キックボード、原付に該当するんで、免許やヘルメットが必要となります。ただ、決められた事業者が貸し出す電動キックボードで、決められたエリアを走行する場合だけ、免許はいりますが、ヘルメットの着用が任意となります。
へ
え、ね。ちょっと難しかった。ごめんなさいね。あ、終わろう。
ヘルメットなしでも走行できるエリアっていうのがあるの？あるんですか？
私近所で気になってました、はい、あ、このヘルメットやってないけど乗ってるって。
そうで、中原区はそのエリアじゃない。
あ、
じゃない、
うん、
だからこの先エリアによってやっぱり両方必要な時もある。そこだけを覚えておいてください、ね、皆さんね、
ルール確認して乗らなきゃいけないですね。
はい、
ね、
はい、ちゃんと自分のエリア確認してくださいね。
はい、
はい、
確認します。ということで、さっさと終わります。
さっさと終わっちゃった。
はい、ありがとうございます、はい、浜野さん見事ご正解でおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ラジオの前のあなたはどうだったでしょうか。以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。 きました、はい、今が旬のゲストをお迎えいたしまして、活動や、これまでやこれから、そして、このね先の、なんだ、はい、アイテムの届けば、これ頑張ろう、はい、ということでゲスト様いらっしゃいませのコーナーでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
もう本当にねかっこいいからね、目の前にいらっしゃって、びっくりしちゃう。
それでしどろもどろになっている、うん、ということにしておきましょう。はい、はい、ということで本日のゲスト様、特集ご紹介いたします。川崎にホームを作り共に生きるホームレス支援団体声、自らをホームレスの友達大学生と名乗る若者がいます。本日のゲスト浜野玲さんは現役の大学4年生、昨年1月にホームレス支援団体声を発足し、毎週木曜日の夜に川崎駅周辺を見回り、声をかけ食べ物を配る、そんな活動をしています。活動のシンボルである大きなリヤカーには炊きたてのご飯が入った炊飯器、地道な活動を通して生まれたホームレスとのつながり、そして絆を胸に川崎のホームレスゼロに向けて挑戦中です。温かく楽しくかっこよくをモットーに活動する浜野さん、大学生がなぜホームレス支援を、浜野さんの考える本当に必要なホームレス支援とは、活動の現場で感じたリアルな声をお届けいただきます。ということで浜野玲さんです。改めてどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは改めまして、ご自身のお声でラジオを聴きの皆様に、自己紹介をお願いいたします。
はい、中央大学法学部4年22歳浜野玲です。で、活動としては川崎市周辺でホームレスの方に毎週木曜日、リヤカーに炊飯器を乗せて夜回りといって声をかけて、温かいおむすびを配ったり、うん、まあちょっと世間話をしたり、うん、あるいは生活に困ってるっていう声を聞いたりしています。
はい、ありがとうございます。現役の大学生がね、どうしてこの活動をすることになったのかっていろいろちょっとね聞いていきたいんですけれども、はい、はい、まずはそのホームレス支援団体声という団体ですね、はい、今言っていただきましたリアカーに炊飯器を乗せておにぎりとかを振る舞ってると、はい、これは、メンバーっていうのはどんな方がいらっしゃるんですか？
そうですね、基本的には若者、大学生だったり、ほうほうほう、たまには高校生も来たりしていて、であとは、今まで新聞だったりに出していただいて応援してくれる地域の大人の方たちが、まあ、高校支援という形でお米を届けてくださったり、お惣菜を持ってきてくださったり、そういった形で、
そう、じゃあコアのメンバーとあと協力者がいっぱいいるっていう感じなんですかね。そうですね。そして毎週木曜日に夜回りということは、まさに今夜行かれるってことですか？
そうですね、今日も僕のリュックサックには炊飯器が入って、
わお、その私物の何の捨ててもない黒いリュックサックに炊飯器入ってるんですか？
学生で勉強道具が入ってるかと思いますが、はい、炊飯器でもほとんどが埋め尽くされて
る。うわー、重たくないですか？
重たいですね、うん、でもリアカーの方がもう25キロとかもあるんで、ね、もっと重いんで、うん、全然大したことないって感じ。
そう、今リアカーっていう言葉が出たので、ね、ちょっと先に伺うんですけども、活動のシンボルとして、紹介されることが多いそうですね。そのリアカーを引いて、そして炊飯器を乗せている、これはなんかリアカー持ち始めたきっかけとか、そこにこうなんか思いがあったりとかするんですか？
そうですね、うん、まあきっかけはいろいろあったんですけど、うん、やっぱり思いとしては、街でリアカーがこう仰々しく、うん、まあ目立つことで、うん、周りの人にとっても何してるんだろうって目を向けるきっかけになって、若者たちがホームレスと向き合って、はい、活動してるんだっていうことから、うん、まあホームレスへの向ける目が変わったり、あるいは協力したい、応援したいっていう風にもなるかもしれないですし、あとはおじさんたちっていうのは基本的に携帯だったり連絡手段がない中で、
う
ん、僕たちとしてもなるべく受け取ってほしいんですよ、うん、食べ物だったり、はいはい、カイロだったり、うん、っていう中で街でリアカーがあったらそれをめがけて、うん、あ、歩いてって受け取ってくれる、
あそこにいつもお兄ちゃんたちいるなっていう目印にもなる、
シンボルとして、
はあ、まさに本当シンボルですね、はい、なるほど。さあ、そのね活動なんですけれども、うん、そもそもそのきっかけがどんなことだったのかなっていう、ホームレス問題もともと興味があったんですか、こういったことに。
実はもともとは貧困問題とかに関心があって、あ、まあ、自分の境遇だったりで、うんうん、まあ、政治家だったり官僚だったりになって社会を変えて、まあ、格差是正に取り組みたい。
まずはそういう志が、もともとそういう志をお持ちの大学生だった、うん、はい、
っていう中で、おととしの冬に選挙の手伝いをしていたら、そこで初めて深夜の川崎駅でホームレスの女性と出会って、で彼女は、まあ、夜になっても普通だったらホームレスの人って段ボールに横になって寝ると思うんですけど、
眠かけますもんね。
ずっと立ちっぱなしでいて、でそれはなんでかっていうと夜になると暴漢に襲われて顔を殴られたり、あるいは物を取られたりとか、そういう危険にさらされているから、まあ、怖くて横になることができないっていう、まあ、実際辛い事実があって、でも、まあ、睡魔っていうのはやっぱ勝てなくて、僕の目の前でこう彼女が倒れたんですよ。でその後に、まあ、ちょっと泣き叫び始めて、でもそれを見て当時の僕は本当になんかやばい人がいるなぐらいな一言で、
正直ね、気持ちはわかる、
何もできなかったっていうよりかは本当に何もしなかった感じなんですけど、そこにホームレスの男性がハンカチを彼女に渡して、まあ慰めて、で僕のところにやってきて、目の前のホームレス一人助けられないやつに社会なんて絶対変えられないぞっていうことを言われて、ちょっと自分の、まあ、情けなさというか、まあ、貧困問題を解決したいとか口で綺麗事を言ってみながら、目の前で一番貧困の当事者であるホームレスの女性に対して、普通に学生だろうと、まあ、働いてなかろうと声をかけて大丈夫ですかとか、何かしらできるにもかかわらず、まあ、それをやろうとすらしなかったっていう自分がこう情けなくて、まあ、ここで変わらなきゃいけないなっていう活動をスタートしました。
突き刺さったでしょうね、その言葉ね。
そうですね、
うわ、ちょっと強烈、その話だけ聞くと強烈なインパクトがあるけど、恵子さんちょっと涙ぐんで早く涙ぐんじゃって、すいません、あのうちの方が DJ 恵子、とにかく感性が強くて、はい、ね、いやでも
いやいやいや、
なんかいろんな思いがね、ホームレスって私ね、今日はあえてその偏見をさらけ出そうと思ってて、お話を伺うにあたって、やっぱり綺麗事じゃないし、世の中の人の大半はやっぱりどうしてもホームレスの方に対して、なんかこう自分の責任でホームレスになってるじゃんとか、なんかちょっと何されるか分かんなくて怖いなとかっていう気持ちあるっていうのは、あの消せない事実だと思うけど、それでもやっぱりみんなと一緒に暮らしたいよね、なんとか解決したいよねっていう気持ちがあるかどうか、あの実際ね、そこに心にあるかどうかっていうのでだいぶ変わってくると思うんですけど、あえてそれをこう偏見をとね、誤解を恐れずに言えば、本当よくそこで立ち上がったなっていう、その言葉をよく受け取ってくれたな浜野さんがあって、なんか本当恵子さんがうるうるしちゃう気持ちはわかる。
いやでもそうですよ、実際本当助けたいって思うことっていっぱいあるんですよね、ね、ホームレスの方じゃなくったって、
なくたって、そうそう、
例えば、電車の中で椅子を譲るとか、そんなことでもいいんですけれど、でもそれを実行に行動に移すことがやっぱりね、一歩はあの出るところなんだろうなっていうところですごい感動しました。
本当まっすぐな、今ね、あのお声だけしか届けられないけど、まっすぐな瞳でお話ししてくださいました浜野さんなんですけれども、今のエピソードもとっても印象的なんですが、他にもなんかいろいろ、まあ楽しいこと、嬉しい出会いもあったと思うし、悲しいこともあったと思うし、辛いこともあったと思うんですけど、何かこんなこともあったんだっていうようなエピソードがあったらぜひ教えてほしいです。
そうですね、まあいいエピソードで言ったら、ちょうど来週ぐらいがバレンタインだと思うんですけど、まあ、ホームレスの人たちってなかなかお金だったり食べ物に困ってる中で、普段僕らが食べ物配ったりしていたら、まあ、そのお礼だっていうことで、まあ、泣き出しのお金で、僕たちのためにチョコレートを買って、バレンタインデーとしてプレゼントしてくれたことがあって、それは本当に嬉しかったし、あれは一生の思い出というか、これこそが、まあ、本当に一方的な支援っていう関係性じゃなくて、僕らがちゃんと向き合って対話してきたからこその、まあ、つながりだったり、絆の、まあ、証なのかなっていうふうに感じました、ね。
あの、特集の今日のね、まあ、タイトルに、川崎にホームを作るっていうふうに付けさせていただいた。浜野さんのね、いろいろ活動のご報告されてる、ブログとか、SNS とか拝見すると、ホームレスのホームっていうのは、家のことじゃないんだと。心の居所だったりとか、その自分の思い、居場所、そういうものがないのがホームレスの状態で、ただお家がないだけだったらハウスレスですよねっていうふうに書いてらっしゃって、本当に、いや、まさにその通りだし、浜野さんのそのね、チョコをくれた方にとっては、浜野さんがホームというか、心の拠り所として、ちゃんと心が通ってる証拠ですもんね、それはね。
そうですね。
嬉しい。なんかそんなことあったら本当感動しちゃうな。感動というか嬉しい。単純にあ心が通ったなって思った瞬間って相手が誰でも嬉しいですよね。うんうん、
ね
さあ一方でやっぱり辛いこともある。
そうですね、うん、やっぱり長期化してる方たちっていうのは、うんまあ、高齢だったりあるいは病院に行けてないから実は病気を持っていたりして今年もすでに今年というかまあ今年度で、この冬を越せなかった方が3名ぐらいいらっしゃって
なんだ、
まあ、僕らの防寒対策とかもちょっと不十分だったなっていう、うんまあ、反省もあったりあとは、まあ、貧困ビジネスといって、うん、そのおじさんたちの弱みにつけ込んでいい部屋あるよとかご飯をごってあげるよとか、うんうん、こんないいバイトあるよみたいな甘い言葉で誘惑して、うん生活保護費をこうむしり取ったりとか
あそういう
まあちょっと悪さも運びはびこっていて、だからこそ僕らが声をかけても最初は警戒するし、
うん、ああこの人たちも同じじゃないかって
人に頼ったり困ってるってことを言えないっていう現状もあるんで、
うんそこどうやって解きほぐしていくんですか警戒されたところ
やっぱり僕は何度も諦めずに通い続けましたしあとはおじさんたちから言われたことで言うと、うん、まあやっぱりいろんな人たちが行政だったり NPO だったり、うんうん、あるいは悪い人も声かけてくるけど、うん、なんかお兄ちゃんたちは本気で向き合ってるっていうのが伝わってなんか君に決めたみたいな
感じでそうなんだ
だって時間が経ってから心を開いてくれるみたいな、うんうん、
ホームレスの友達だ本当に
そうですね
へえでもやっぱりねご自身がちょっと危険な目に遭うあのホームレスの方がとかじゃなくってその貧困ビジネスに巻き込まれそうになるとかそういうこと危ないことは今のところなんですか
まあちょくちょくあったり
あるんだ
ちょっとあんま言わない方がいい
かもしれないなそうかいやでもそういうリスクとかね、辛いことなんかうまくいくことだけじゃ絶対ないと思うけどそこにちゃんと向き合っていくっていうそのパワーと純粋な思いですよね
いや本当に、
うん、それでその活動の、ね、様子を今だと一番こう発信してるのがインスタグラムだと思うんですけど
そうですね、
これなんか私はモットーにしてるね温かく楽しくかっこよくっていうのがなんかつながるのかなって勝手に想像してるんですけど SNS を活用してこのご自身たちのこのホームレス支援っていう活動を発信していくっていうなんかそこに狙いはあったりするんですか
そうですねまあホームレスだったり支援活動っていうと、うん、なんかネガティブだったり、うんまあ、いいことやってんねみたいなちょっと、うん一歩距離を置かれるようなのがあると思うんですけど、うんうん、あえてそこをちょっと面白くかっこよく自分も参加したいなとか、
うんう
ん、なんか楽しく話せるような明るい雰囲気でやることで、いろんな人たちが協力してくれるだろうしおじさんたちももし社会復帰した時に、うん、その先にもっと楽しい復帰しやすい空気感っていうのが広がっていくかなっていうのがあるんで、暗くやるんじゃなくて明るく楽しくっていうのをモットーにしてます、う
んなんだっけあの今日の気温は3度みたいなこれあれはやってる人にしかわかんないですけどね流行りの動画の
スリ
ッピーなんとかさんのね、はい、今流行ってるフォーマットに乗っけて、うん、なんかちょっと楽しく紹介してくれたりとか、
ね、ああやって流行りのものに乗っかって、うんうんうん、あ流行のやつかと思ったら、うん、あれホームレス支援活動だっていう、うん、そういういろんなものをきっかけに、
う
ん、僕らの活動を知ってもらうっていうのが狙いで、
うんうんうん
あれなんかは1万5千回ぐらい再生
して すごい
本当に
いやでも使い方がだから正しい SNS のいい使い方されてますよねそれはね、
そうですね、
うん、映ってるねさっきから浜野さんホームレスの皆さんのことおじさんたちおじさんたちって言ってるのがすごくいいなって思って、はいね、私もちょっと真似して言うんですけどおじさんたちの顔がすごくほがらかな、もちろん険しい顔してる一面、写真とかもあるけど、浜野さんとピースとかイエーイで写ってる時の写真がすごいなんかにこやかで、あったかい笑顔で写真を収まってるところが、なんか素敵だなと思いました。そういう風な、ああいう写真をね、なんか SNS でやっぱり見る人、やっぱり若者が多いかもしれないけど、なんか届きたいところになんかちゃんと届いてくれるだろうな、きっとってこの笑顔があってすごく思いました、見ていて。はい、それではですね、今後の 目標いろいろあると思うんです。ご自身はだってもともと政治家を目指してらっしゃる、 今もねそうかもしれないし、そのホームレス支援の活動っていうところもそうだし、ご自身のその夢とかっていうところではこの活動はどこに向かっていくんですか？
そうですね、ゆくゆくは、最初に説明だったようにホームを作るっていうので、うんうん、やっぱりおじさんたちは生きる希望だったりモチベーションを失っている場合が多いんで、うんうん、僕らとのつながりがどんどん広がっていって、うん、でそこから僕らが何か仕事だったり、うん、居場所を提供したいなと思っていて、うん、一つアイデアとしてあるのが、
はい、今すごい笑顔になりましたよキラッと、うん、
あの人生の苦味を味わった元ホームレスの入れるブラックコーヒー専門店っていうのを一緒にやりたいなと思ってて、
ミノさん出番ですよ横でうなずき方が人生の苦味をブラックコーヒーで表現、
そうですね、
へ
もう本当にミノさんね、さっきカードから、うん、あの浜野さんのお話を伺いながら、うん、もうずっと首をうなずいて、うん、こうずっと深々とねうなずいて聞いておりますが、
ね、
刺さっております
し、はい、刺さってますね、
なんかやっぱりそのなんだろうな、こういうことをやってきた経緯があるからこそ、うんうん、そういうコンセプトの、うん、例えばカフェみたいなことをやった時に、うん、なんか偽物じゃないとか、
そうですよね、それありきの活動じゃないもんだって、
そう、う
ん、
あのそれが本当に一つの集大成として、うん、あの出てくると本当やっぱ意味合いが全然違うかなって、
うん、そうですよね、
応援してます、
叶ってほしいな、
はい、ちょっとガクさんからなんかお便り来てるんですけどいいですか、はい、
ガクさん、はい、久しぶりですね、
はい、お便り1個ねご紹介します、はい、ガクさんですね、はい、
ありがとうございます、
あらレイ君、12月31日はここ数年一緒にホームレスの方と懇親会をしています、一人シェルターから弾かれた方を救えましたね、焼き芋は良かったよ、川崎市は5カ年計画でホームレスの方のケアをして全国でも成果ある活動になっています、今第2期の途中です、市内で300人を切りましたよ、レイ君聞いてまず頑張ってくださいということです、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ガクさんスイッチオンにもね何度たびたび
ご登場
いただいて、お世話になってるんですけども、
ガクさんといえば、はい、はい、ということでね、
幸い区の学幸い区のね拠点に活動してるガクさん、
そうそう
そう、そういうガクさんもですか、ね、もちろんね、
もちろん、
はい、そうですね、
斉藤ガクさん、
でもねガクさんね、もう一個来てるのはね、ね毎年年末31日にホームレスの方たちと懇親会をしていたら10年ぐらいかな、うん、そこに参加してきたのがレイ君で、ガクさんね、川崎市の社会福祉、生活保護ホームレスなんとかとかいう委員なんですって、全くご自身のこととか分かってない、
な
んとかなんとか委員ですとか、
う
ん、書いてるね、まあ、レイ君よろしくですという、ね、お便りいただいてます、ありがとうございま す,
ういますそういうガクさんみたいな大人の方とか、うんうん、あとは、この番組でまだ私加入前だったんですけども、うん、2018年
3
月15日、
うん、101回放送に皆川さんが出てくれてます、はい、フレンディーですね、
そうです、はい、その方、ね、とのつながりもあるんですよね、
そうですね、
はい、その皆川さんにそのシンボルのなんだっけ、リアカー譲ってもらったんですもんね、
はい、皆川さんから受け継いで
わあ
ね、
なんか今回そのご出演されるにあたってちょっとあの皆川さんのねお話も聞いてみ、あの、うん、そうね、アーカイブで聞いてみたんですけど、うん、やっぱりそういう思いがこう途切れないっていうのがね、うん、いいなって思いました、
本当に101回放送もね聞いてみてください、
ぜひ聞いていただきたいです、はい、さあ浜野さんも時間がねどんどん迫ってまいりますけれども、活動を通じてズバリ何を伝えたいですか？
そうですね、活動を通じて伝えたいことはやっぱりホームレスっていうのは目に見える最終的な結果であって、実は知的障害だったり発達障害だったりあるいは精神疾患だったり、うん、いろんな困難だったり生きづらさを抱えている人たちのが誰にも頼れなかったり、まあ、あるいは頼っても、まあ、答えてもらえずに、うん、こう諦めて落ちてしまった、
うん、
まあ慣れの果てといったらあれですけど姿でなので、ホームレスだからといって、自堕落なやつだとか、うん、自分で好きにやってるんだろうっていうふうに思うんじゃなくて、まあ、彼らも事情があって好きでなやってないからこそ、まあ、そのおじさんたちの見方を変えて、うん、おじさんの味方になってほしいっていうのが
見方を変えて味方になって、
そうですね、
いいですね、
ちょっとおじさんギャグっていう
か、おじさんだと付き合いがあるから親父ギャグ上手になっちゃうじゃないですか そうか、見方、そう、さっき私もね、偏見がどうしてもって言っちゃったけど、そこが変わるだけで違いますよね、やっぱりね。
そうですね。
こういう活動を、こう、かっこつけてやってるとか、なんかどうせ点数稼ぎでとか、もしかしたら言う人いるかもしれないけど、純粋な気持ちでやってるこういう人がいるっていうことは、ほんと知られてほしい。はい。はい、私、毎週木曜日の夜って、どうしてもラジオ終わった後にね、なかなか、その後の打ち合わせとかで、川崎の駅にいないから、今までリアカー見たことなかったんですけど、うん、時間がある時、ちょっとリアカー探しに行きますね。
はい。
ぜひぜひ。ということは、今日も行かれるってことですよね。そうですよね。
今夜も行かせてもらいます。
うわぁ。で、その炊飯器、今、リュックに背負ってた炊飯器に、で、お米を炊いて、
はい、
リアカーに
積んで、
はい。
川崎一周辺を回っていくという
か。今日のメニューは何ですか？
今日のメニューは、その、先ほどあった動画でもバズった、塩昆布と炒め物の
おむすび
で。
え、浜野さん、誰でも参加できるんですか？
確かに、それは。
お手伝い、例えばリアカー見つけました、ね、浜野さん見つけました、うん、今日私も一緒にこう一緒に歩いていいですかとかできるんですか？
もちろんもちろん。ただなんかハードルを高く感じてほしくなくて、全然途中参加だったり途中で帰ってもらっても大丈夫ですし、ただ一緒に、まあ、おじさんたちと接してもらって、何かいい刺激を得てもらえたらいいなっていう感じなんで、
なるほど、
いつでも気軽に、参加お待ちしてます、
ね、そのホームレス支援がきっかけになんか輪が、ね、広がったらもうそれもまた素敵なことですもんね、はい、ありがとうございます、なんかどうしよう、いっぱい話ね、まだ聞きたい、ね、ところでみたいな話もあったんですけど、そこだけ聞いちゃおう、
うん、
ところでね、情報によりますと、
はい、
浜野さんはなんか第1回サイバイクボッチャ大会のチャンピオンなんですって。
はい、
はい、
チャンピオン
すごいね、やっぱり歌うだけじゃなくて、
なんかそのしかもボッチャ10月にねあった大会、そこの大会で藤井風さんに間違えられたんですもんね。
ああ、じゃあ2月の4日5日にあった、はい、つい最近の大会で、はい、藤井風さんのファンの方に私ファンなんで一緒に写真撮ってくださいって言われて、
なんだそれ
藤井風さんのポーズでファン対応
藤井風さん聞いてますか？ちょっと浜野さんにギャラをそっくりさんがここで活動してますので藤井風さんすいませんけどギャラお願いしますね。そんなことあります？面白い。そんなね、ボッチャのチャンピオン、ボッチャもね、でもそれこそまあホームレスの方だって一緒に楽しもうと思えばできるし、
ね、うん、
障害のある方とか老若男女問わず楽しめるね、
うん、
スポーツですからね、私もすごい大好き、ボッチャ楽しい、うん、あとはスイッチオンで取り上げてほしい話題とかゲストに推薦したい方がいたら教えてもらいたいなと思ったんですけど、
はい、
一緒に活動しているお友達メンバーの方がなんかすごい面白いことされてるんですって？
そうですね、うん、今インスタライブでも見てくれてるっぽいんですけど、
インスタライブやってたのこそっとやってた、聞いてますか？
活動で一緒にやってる仲間の新寮辰樹くんっていう21歳の男の子がいるんですけど、はい、彼はまあ街に落ちているゴミをミニカーの視点から捉え直して、実は道端でちっぽけに見えるゴミも、まあ、ミニカーの視点から見るとすごく大きく見えて、で、それをこうアーティスティックに1枚の写真でこう表現して、まあ、自分の好きなミニカーと、そして街にポイ捨てをしないでほしいっていうメッセージを発信していて、すごい素敵な子なんで、ぜひゲストに呼んでください。
かしこまりました。面白い、何だ
それ、素晴らしい、
素晴らしいですね、なんかそういうことまた見せ方が上手だな、やっぱり大学生
として捉えるっていうね、うん、
そういうね、発想って本当みずみずしい発想はどんどんなんか、はい、取り入れていただきたい、ありがとうございます、素敵なゲストのね、はい、ゲスト候補の方今度、連絡取らせてもらおう、
はい、
さあそれでは改めてですけれども、最後にどこで活動が見られるよとか、報告してるよとか、いついつここにいれば僕たちいるよとか、あと近々で掲載されてる新聞の情報なんかもね、あるんですよ実は、はい、ご紹介ください。
はい、活動は、まあ、本日木曜日、
はい、
毎週やってます、はい、でインスタグラムだったりで、まあ、ホームレスの友達大学生とか、うん、浜野レイって検索していただければ、僕らの活動だったり、うん、今までの思い出、歴史みたいなものが見れると思うんで、はい、ぜひチェックしてください。
はい、
で、新聞掲載については、うん、本日の神奈川新聞の市民発というコーナーに、はい、記事が掲載されていて、あと、昨日の東京新聞で、はい、同じく東京発のコーナーにて、はい、リアカーを
ちょっとデザインした可愛い記事があって、
可愛かったあの記事の、うん、デザイン。
これがインターネットでも見れるんで、はい、昨日の記事なんですけど、ぜひ読んでいただいてるとありがたいです。
ありがとうございます。市民発のね記事について、はい、私があの来週あたりあの川崎市民活動センターのお仕事で私がネットにアップしますので、うん、すいませんけどすいません少しお時間ください。
はい、
はい、うん、さあぜひねもしかしたら、うん、今日、うん、知らずに神奈川新聞持ってる人、昨日の東京新聞、はい、手元にある人いるかもしれない。もし探してみてくださいね、はい、浜野玲さん紹介活動紹介されております。
はい、
ということで、うん、あっという間のお時間になりましたけれども、本当
本当にいろいろ
すごくこうなんか心の揺さ、揺り動かされる、うんうん、なんかお話をね聞かせていただきまして、うん、本当貴重な現場の声届けていただきまして、うん、本当にありがとうございました。本日のゲスト、ホームレス支援活動をしています、ホームレス支援団体声代表の現役大学4年生浜野玲さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に、お届けするリクエスト曲が、はい、うん、もう説明不要、誰の何でしょう、はい、お願いします、
はい、
わしのファーストアルバムからガーデンで
藤井風です。聴いてください。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
こんにちは、スイッチオンファミリーのルルお姉さんです。小杉スイッチオンでは番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する CM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援はより良い番組作りのために大切に使わせていただきます。詳しい情報は小杉スイッチオンのホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援ご協力よろしくお願いいたします。
お送りしています。川崎翔太の小杉スイッチオン。いただいているお便り、今リアルタイムでいただいたものもあります。ご紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。ペコちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
ゲストさんへ、ホームレスがどんどん減っていく世の中になるよう私も応援します。リアカー見つけたいということでね、今聞きながら聞いて書いてくださいました。ありがとうございます。ペコちゃんさんありがとうございます。そして山田子さん、ありがとうございます。
お久しぶり。
なんかね、6日前にいただいてるんですよね。うんうん、ゆうゆう遅ればせながらお誕生日おめでとうございます。良き一年になることを祈っております。最近はお仕事の都合でリアルタイムでは難しいんですが、アーカイブで拝聴させていただきたいと思います。また近く武蔵小杉にも訪れたいですね。ということで山田さんありがとうございます。
ぜひお待ちしてます。まだねチラッとお顔に拝見しただけだから、はい、ぜひまた会いに来てください、ね、待ってます。
あとアルサトさん、ペコちゃんさんもねいろいろいただきました。玉内さんもいっぱいありがとうございます。
ありがとうございます。玉内
さん家電壊れちゃったの気をつけてくださいよ。はい、ありがとうございます、
はい。
さあ、スポンフロンターレ情報もいきましょう。
情報いっちゃう、
はい、お願いします。
はいはい、じゃあフロンターレ情報です、はい、いよいよ来週の17日金曜日に今シーズン開幕です。チケットは、講演会会員向けは販売開始しております。一般向けの販売は明日10時からになります、はい、皆様ぜひ開幕戦にお越しください。あさって11日は、富士ゼロックススーパーカップが開催されます。去年のリーグ優勝、チームと天皇杯の優勝チームでの対戦、今年は横浜 F マリノス対バンフォーレ甲府、その中で毎年行われているマスコット総選挙、フロンターレからはワルンタがエントリーしています。週間結果は2位ですが、最終結果が楽しみです。ではではということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。本日もねお忙しいところたくさんのお便りありがとうございます、うん、はい、川崎翔太の小杉スイッチオン、あっという間のお時間でございました。いかがでしたでしょうか。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は、はい、映画部のリーダーおしゃべりさんとゆうゆうと、
はい、DJ けいここと笹田恵子でした。
はい、ありがとうございます。本日のゲスト、うん、ホームレス支援団体声、はい、代表の浜野玲さん、うん、今夜も夜回りいってらっしゃいませ。
頑張ります。
頑張ってくださいね。
本当にね、リュックの中に炊飯ジャーですからね。
ご飯炊くんだろうな。
はい、
応援してます。
はい、
そして RR コーヒーさん、来週ですね、うん、また杉谷さんがお越しくださいますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、3段ですからね、
熊本ね。はい、来週も皆さん、ぜひお聞きください。うん、それでは、最後にみんなでさようならを言いましょう。いきますよ。せーの、さようなら。周辺でリアカーを見つけたら声かけてくださいね。
私も探しに行きたい。
また来週。